深く何じらをうやもあえて共慢せずゆえんはいかん。何じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、五章の32ページの7行目、忍能経に曰くというところからですね、そこから次の次の段落のところ、十王八万四千有縁ならんとというところまで、読みます。はい、じゃあ一緒に読みますね。立正安国論にのたまわく忍能経にいわく人仏教を破らばまた孔子なく六神話にして天竜も助けず筆液悪鬼日に来たりて侵害し災芸守備し廉家獣王し死して地獄垣畜生にいらん。もし出て人とならば表布の家宝ならん。響きのごとく影のごとく人の夜物格に火は滅すれども地は損するがごとく三階の家宝もまたまた格のごとしと。華経の第二に曰くもし人信ぜずしてこの経を希望せばないしその人名住して阿弥国にいらんと同第七の巻不教本に曰く戦後阿弥地獄において大苦悩を受くと涅槃行人曰く善友を恩利し消防を聞かず悪法に従せばこの因縁のゆえに沈没して阿弥地獄にあって浮くるところの信行十五八万四千ゆえんならんと南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。本日は4月度の日蓮大聖人様のお講にあたりまして皆様方には新人の真心を持ってご参詣をいただき誠に尊くありがたく存ずる次第であります。1月は行く、2月は逃げる、3月は去るというふうに言いますけれども、この間正月を迎えたと思ったらもう4月で、これでは1年が早いわけだと思いますけれども、早くても遅くても一日一日は命として宝のように大切ですので、無駄遣いせず自分の命、心に栄養となる生きた使い方ができるよう、今日もしっかりこれができてよかったという一日一日の時間が過ごせるように大切にしていただきたいというふうに思います。こうしてお寺に参詣するということは、家からお寺まで来るということは本当に大変なことですけれども、日蓮大聖人の法を学び自分で自分の命を正面から見つめるという大切な宝のような時間の使い方であります。日蓮大聖人の法を学ばなければ 私たちは何を信じているのか、なんで手を合わせているのか、ご本尊様は何を私たちに示されているのかということが分からなくなってしまうわけであります。そういう意味でもお寺に参詣するということを時間を使う優先順位の一番に常にしておいていただきたいというふうに存じます。またこの4月は28日が立教開宗会で、日蓮大聖人様が法華経の行者として出発をされた大切な法要でありますので、これまた心がけて参詣をしていただきたいというふうに思います。さてこの間勉強のためにご信者さんにこういう良い本がありますよというふうに教えていただいて、早速本屋さんに注文をして、読みましたら、植木正俊さんという方が書いた本なんですけれども、法華経がですねそのまま日本へ渡ってきて、この私たちはこの法華経を信仰して読んでいるように思ってるんですけれども、私たちが読んでいる漢字の法華経というのは、クマラジュ、ラジュ三蔵が中国で、翻訳したその法華経、それを私たちはこの漢字の法華経をこの法華経というふうにこの言っているわけなんですね。でそれがそのまま日本へ渡ってきて、この私たちが使っているわけですけれども、もともとインドのサンスクリットという言葉の原本のお経と訳されたところの漢字のお経というものの中には違う点が現実にあるということなんですね。でそれは釈尊の、釈尊は男女平等、それも女性の方を上に考えて法を説いていたということがその経典には示されているわけなんですけれども、弟子も法華経に書いてあるのはほとんど男性ばかりなんですけれども、男性ばかりでなく悟りを開いた女性もたくさん弟子の中にこのいたんだと。それでこのそのいろいろなこの経典の中に、男性女性のことを書いたいろんな経典の中に、夫が妻に対する態度として守らなければいけないこと、そのことを夫は妻に5つのことで奉仕しなければならないというこの題名をつけて、このお釈迦さんが弟子たちに説いて聞かせたその経というものがこの残っているということなんですね。でその中で一つ、尊敬をする、自分の妻を人間として平等に尊敬をする。二に軽蔑しない、まあ尊敬するわけですから軽蔑はしないということですよね。見下さないということですね。下に見ないと。三番目、自立主権を認める。一人の人間として、女は男に従うべきだとかそういう考えを全くなくして、同じ人間として、尊敬し合うということですね。から4番目に宝飾品を施し与えると、ネックレスだとか指輪だとかそういうものを宝飾品というふうに言いますけれども、この宝飾品というのは、今でもテレビなんか見ていますと戦争に明け暮れるこの国々のこの人々の女性の中でこのイヤリングであるとかネックレスであるとか金でできたその装飾品をじゃらじゃらにこう体にこのつけてる人たちがこのいますね。でそれはただおしゃれのためっていうことじゃなくて、 この戦争に見舞われた時にもう気の身気のままでこの逃げなきゃいけないと、取るものもとりあえず仕事先で、この戦争が始まればですね、家にその財産を取りに帰るということはできませんから、そのまま逃げなきゃいけないということになりますね。でそういう時に女性が身につけているこの貴金属っていうのは財産ですから、ですから逃げた先でもまたそれをこの売ることによって食べるものであるとか生活に必要なものをこの交換してもらうことができるということですね。つまりただ女性に着飾ってもらいたいというのではなくして、女性に経済の権利というものを与えて、女性にそういうこの大切なこの財産というものをこの任せるという、そういうことをこの男性は外へ出て仕事をするということがこの主でありますから、ですから女性にそういうことをこの任せて大切にするということをこのしなければならないということなんですね。5番目に道に外れたことをしないと、男は浮気して当たり前で、女の人は家を守って当たり前だというような見下したような考え方、下手をするともう黙って俺についてくればいいんだと、意見を言うなとか、いうふうな、なんかペットみたいなそういう考え方で、それが当たり前のこの世の中の常識みたいに思い込んでいる人たちがこのいるわけですけれども、そうじゃなくて男性も女性もお互いに人間として裏切ってはいけない、また道に外れたことをしてはいけないと、それは同等なんだと、平等なんだということを、この道に外れたことをしないということをこの示されているわけなんですね。一つ尊敬する、二に軽蔑しない、三に自立主権を認める、四に宝飾品を施し与える、五に道に外れたことをしない。インドにはカースト制という血統における身分制度というものが厳然と昔からあって、バラモン、司祭者、僧侶、クシャトリア、王公武士、売者、庶民、スードラ、奴隷、これを釈尊は、命はみんな大地の上に立っているように平等であると法華経に説いて、カースト制を破壊し、男女の差別も破壊し、すべての命は平等であるということを人々に仏教というものを通して説き示したわけであります。ところが釈尊が亡くなると、インドはまたバラモンの教えに戻り、カースト制に戻り、そして現在に至っているわけであります。インドの法律はすべての国民の平等を謳っていますけれども、しかし現実はその法律よりもこの差別血統というものが重要視される国になってしまっているわけであります。この釈尊の平等の教えが中国に渡った時に、中国は男尊女卑の姿勢というものがその国の中心にありましたから、ですから釈尊の平等思想を全部男尊女卑に変えてしまい、それが日本へ渡ってきたために、世の中の人は仏教でも男尊女卑を言っているではないか、女は業が深いから男に生まれ変わらなければ仏になれないとか、そういうことを当たり前のようにこの仏教では説いているじゃないかと、仏教はおかしいじゃないかということをこの言われている人々がいるわけですけれども、お釈迦さんが説いた教えというものはそうじゃなくて、中国でそれが間違ったアレンジをされてしまったんだということ、そのことがその本の中においてこの書かれてありました。だから本当に仏教というもの、お釈迦さんの教え、この法華経の南無法蓮華経というものは、全ての命の平等というものを説いているところの唯一の教えなんだということが言えるわけであります。 現在舞鶴の相撲巡業で市長さんがくも膜下出血で土俵の上で倒れ、救命処置のために女性の看護経験者が土俵に上がったということで世間を賑わせて、毎日テレビでああだこうだということを言っています。日本相撲協会は女人禁制が伝統だからと言います。伝統は人間が考えて作ったものであります。人間がこの世の中に現れる前から伝統があったということはないわけであります。女性は子供を産むために月のものがあるというので不浄だというのであります。この世の中の人間はみんな大切なお母さんが産んでくれて、おっぱいを飲ませてくれて、うんこちっこのおしめを変えてくれて、抱きかかえて育ててくれて、みんな自分だけで大きくなったような顔をしていますけれども、みんなそういうふうにしてもらって私たちは人間として今日まで生きてきたわけであります。相撲取りの力士もみんなお母さんから生まれてきた。そのお母さんを大昔の人々の医学的科学的知識のなかった時代の人々が見てくれで考えた差別を伝統といって守ろうと主張する。不浄から生まれた男が正常な清らかなはずはありません。母が不浄だというなら生まれてくる子供も性別に関係なく不浄なのであります。日本相撲協会は女性を不浄だと考える伝統を正しいと考えているのかどうか、根本はその問題なのであります。いろんな評論家の人たちがテレビの番組に出てああだこうだということを言っていますけども、その女性が不浄であるということがどうなのかということをに言及する人は一人もいません。一体どういうことなんだろうというふうに見ていて不思議に思います。宗教でもイスラム教神道のように男尊女卑を当然のように教えとして説いているものがあります。それでは一切の衆生を平等に救い、仏教でいう成仏することができるかといえばできないです。それは平等に救うことができなければ欠陥のある宗教だと、救いのない宗教だということを看板を掲げていることと同じであります。女性の人の成仏を説いている教えは唯一法華経しかないのであります。女性は不浄で成仏できないと説いている宗教を平気で喜んで甘んじて信じている人々は本当に目覚めなければならないかわいそうな人たちだということであります。人命救助のためとか、市長だったら性別に関係なく土俵に登っていいとか、そんな問題ではなくて、もっと深い性別を超えた命の本質に触れているその伝統の教えなのか、それかどうなのかと、それで本当に世の中の役に立つそういう存在なのかということ、それを社会全体で考えていかなければならないということが言えるわけであります。男が男しか土俵に登っちゃいけないと言いながら、男が何もできないで手をこまねいておろおろしているだけ、そんな世の中に本当の人間の尊さや人間の幸せというものを述べる資格があるのかということをよく考えなければならないわけであります。ずいぶん前置きが長くなりましたけれども、それでは立正安国論のお話に入っていきます。先月のところでは一切衆生成仏の法である真実の法、南明法蓮華経の法を王様が 守ることができない。たとえ人徳を持った国王であっても、また長い期間仏法を供養し、信心修行をした国王であっても、この法というものが傷つき、みんなに亡き者にされようとしているときに、それを国王として守ることができなかったならば、国王の座から追放され、国王だけの罪ではなく、その奥さんも子供も大臣も国王に関わる人間すべてが国王と同じ罪を受けなければいけないのであるということを先月のところでお話を申し上げました。今日お読みしたところは3月の春のお彼岸の時に地獄の話を少し詳しく申し上げましたけれども、その地獄と同じで、人能教に曰く、人仏教を破らばまた行しなく、六神不和にして天竜も助けず、七疫悪鬼火に来たって侵害し、祭下守備し、廉家重王し、死して地獄が鬼畜生にいらん。もし出でて人とならば氷布の花宝ならん。響きのごとく影のごとく、人の夜物書くに、火は滅すれども字は損するがごとく、三階の花宝もまたまた格のごとしとありまして、人能経の食類本というお経の中に、真実の正しい法を破った報いとして、その家には孝行の子供は生まれ育たない、親類すべてと争いになり、諸天前人も守ってくれない、病魔に襲われ続け、命の最初から最後まで一生涯どこへ行っても災難に遭わないことがない、死んでからは地獄ガキ畜生に落ち、たまたま人間に生まれても、その国は戦争中で殺されるか、人を殺すかという毎日修羅場でうごめきながら生きていかなければならない。テレビのニュースなんか見てますとね、戦争に巻き込まれている国々の子供が、3歳ぐらいの子供でもですね、この銃の撃ち方をこの練習している、訓練しているというようなこの映像を見るということがありますけれども、そういう国の子供は生まれてきた時から殺されるか殺すかということの修羅場の中で生きていかなければならないと。日本の子供であったらですね、あいうえおとか簡単な漢字であるとかですね、おままごとであるとか、そんなことをやってこの過ごしていかなければ、過ごしてこの言っているこの日常であるにもかかわらず、そういう国の人たちっていうのは生まれた時からそういう生き方というものをこの強いられなければならないということが言えるわけですね。それが要するにこのここに書いてあるところのですね、氷布の花宝というふうにこの言うこの表現なんですね。そして、じゃあ死ねば楽になれるのかと言えば、そうではなくして、響きのように影のようにやった報いは必ず返ってくるというんですね。例えば線香なんかでも、線香が時間が来て消える、だけども香りはずっと残っていると、もう線香は消えてるじゃないかというふうに言っても、その香りが残りがとして残っている。またこの吽形の時に輪をカーンと叩く、そうすると叩き終わってもその響きはワンワンワンワンワンワンっていうふうにこの響きが残っていく、もう叩いてないじゃないかと、誰もが分かっていることですけれども、それは響きとして残っているということなんですね。夜安頓の光の下で書き物をする、安頓の光を消して布団に入って寝て 朝起きて 机の上を見る。安頓の光はつけないで、太陽の光の下で寝る前に書いたものを見ると、ちゃんと目の前にある。暗くなって字が見えなくなっても、その字がなくなったのではなくして、字はそこにあるということは、犯した罪は死んでも消えることはない。暗くなって見えなくなっているように見えるけれども、それは明るくなればまた前に書いたものが浮き上がってくる。それは悪いことだけではなくして良いことも、死んで消えるのではなく永遠常住に自分だけでなく他の命にもつながり伝わっていくのであるということなんですね。その次に法華経の第二に曰く、もし人信ぜずしてこの経を希望せば、ないしその人明住して阿鼻国にいらんと。もし衆生がこの一切衆生成仏を唯一説いているこの法華経を見ず聞かず読まず、何が書かれているのかも知らず考えることもない、そのようにして軽んじそしり破るならば、その人は生涯を終え必ず地獄に落ちると。自分の命の尊さが説かれている法華経の法を自分から無視し軽んじそしるということは、自分で自分の命を軽んじそしるということと同じだということを示されているわけであります。その次に同第七の巻不教本に曰く、戦後阿鼻地獄において大苦悩を受くと。この不教本の第七の本文は、かの時の詩集ビクビクに奪足奪い、男の僧侶女の僧侶、男の信者女の信者の詩集は、かの時とは不教菩薩が我深く何じらうやもうあえて教慢せずゆえんはいかん、何じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしの24文字の経文を会う人ごとに手を合わせて唱えていたその時であります。この時この詩集の人たちはこの上不教菩薩に対して石を投げ、唾を吐き、杖で殴りかかり、悪行増減の限りを尽くしたのであります。真理の怒りの心を持って我不教菩薩を強戦軽んじ癒しめたので、二百億個常に仏に会わず法を聞かず僧を見ず戦後阿鼻地獄において大苦悩を受くと。つまり地獄に落ちる以前に風門三宝妙仏法僧の三宝をに縁をするということができないことが地獄の苦しみより重い苦しみであり、その苦しみを不行菩薩を軽蔑した者は受け罪障消滅しなければならなかった。そしてやっと不行菩薩の我深く何じらうやもう南明法蓮華経に代わるその経文に縁したことによって二百億光の苦しみを得た末にやっと地獄に落ちた。そしてこの不教菩薩を軽蔑した殴りかかろうとしたそのことの縁によって初めて南明法蓮華経の法に縁したことと同じように成仏するということができるという、その道をたどらなければならなかったわけであります。その次に涅槃経に曰く、善友を御利して消防を聞かず悪法に従せば、この因縁のゆえに沈没して阿鼻地獄にあって受くるところの信行重を八万四千ゆえんならんと。涅槃経は釈尊が亡くなる前に遺言として改めて法華経への信仰を大切にしなければいけないという念押しをしたお経ですが、 その涅槃行に正しい法を説き教えてくれる良い友を捨てて、正しい法を聞こうとせず成仏できない悪い法に執着するのであるならば、無限地獄の底に沈んで、この無限地獄は広さが84,000余円あると。一油順はいろいろな説がありますけれども、一番短い説で11,200メートル、それが一油順。それに84,000をかけると何兆も超えた位になり、桁になり、その距離四方にこのなるということなんですね。当然地球の表面積を超えた広さになります。この無限地獄、これほど広い無限地獄に落ちると、この広大な84,000余円の中で苦しんでいる人々のこの苦しみ、広い、ただだだ広いんじゃなくて、その広いところにこの地獄に落ちた人間がもうわさわさわさわさとうごめいているとね。それで、まあ、例えば私が、まあ、方々を犯して地獄に落ちる、そうするとその地獄に落ちてきた新参者にこの84,000余円のこの広い広大な地獄の底で苦しんでいる数えきれない人々のこの苦しみというものが、その地獄に落ちてきたばっかりの新参者の身に全部重なって落ちてくると。どんだけの苦しみですかというような、それだけの苦しみというものがこの地獄に落ちてきた者の一人の身に集中して集まってくると、ね。そしてこの無限地獄の苦しみは平等で、生きていた時に総理大臣でも乞食でも悪いことは悪い、平等に苦しみを与えてくれる、エコひいきがないと言うんです。資料がありませんとか、捨てましたとか、改ざんしましたとかいうのは通らないのであります。春のお彼岸でお話ししたように、今ここで地獄っていうものはこんなに広いとか、地獄で苦しんでいる人の苦しみが全部一人に集まってくるとか、そういう話をしましたけれども、本当は地獄はよそにあるんじゃなくて自分の心の中にあるのであります。それをリアルに我々に頭の中に描いてもらいたいために、地獄っていうものは血の池であるとか針の山であるとか、そういうことをこの経文に説きますけれども、全部方便です。全部借り物の、その恐ろしさという真のところをみんなに分かってもらいたいということで、そういうふうな絵であるとか、そういうようなリアルな言葉にしているだけであって、本当は私たちの心の中にあるわけであります。国会で議論されているようなものを見るとですね、安倍さん、次から次にですね、こういう資料が出てきました、こういう資料が出てきました、会ってないって言ってたけど、会ってたっていうことが出てきました、というふうに、毎日毎日、このどんどんどんどん、安倍さんにとって不利なことがどんどんどんどん出てくる。私見ててですね、ああ、安倍さんはまさに地獄だなと。いうふうに思います。ね、口先三寸で買わせると思って言ってるかも分かんないんですけども、どう考えても無理があるということになります。ニッチもサッチもいかない。袋叩き。ね、袋工事だ。 そういう状況というもの、あの人の心というもの、それが地獄そのものだということが言えるわけであります。日蓮大聖人様が生きて仏、死して仏、法華経の信心というものはそういうもんなんだということを説かれていますけれども、成仏が生きていても死んでいてもあるならば、当然地獄も生きて地獄、死して地獄、死んでからだけではなくして生きている時も成仏できない間違った法を信じて成仏できると思い込んでいるのであるならば、自業自得、成仏できない地獄の心、ニッチもサッチもいかないがんじがらめの心、生活になっていくのであります。日蓮大聖人様は鎌倉幕府に対して、世の中を良くしようと一生懸命考え、一生懸命努力を幕府がしても、打つ手打つ手が裏目裏目に出て、やればやるほど悪くなる、まさしく八方塞がりの無間地獄ではないか、だから法華経の信仰をしなければいけないのだということを、この立正安国論で訴えているのであります。信仰は法事や葬式の時にあればいいのではありません。毎日朝夕ご本尊様に向かい、自分の命と向き合い、日蓮大聖人の教えを求め学び、自分の生き方生活に生かし、信心とは生き方であるという道に進んでいくことが信心なのであります。どうかそのことを深く心に刻み、自分のため日蓮大聖人の信仰を大切にしていっていただくようお願いを申し上げて、本日のお話とさせていただくものであります。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。